私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。クリスマスおめでとうございます。私たちこの社会において今どんな時代を過ごしているのか、そのことをいつも思います。2011年の3月11日に起こった東日本大震災以降、私たちは本当に見えない恐れというものを突きつけられています。あの大震災で地のもといが揺り動く、そういう恐れを私たちは感じましたし、社会の経済の不安定や中国や韓国との歴史領土問題もあります。北朝鮮の動向が気になりますし、また毎日私たちはニュースでこの国の殺人事件の話を聞きます。自分で自分の命を絶っていく人たちも本当に多い。また昨日はマヤ文明のカレンダーによれば最後の日が来る、そういう予言までありました。それは間違った宗教の考え方が起こしたものですが、その一つ一つが私たちに恐れを感じさせています。このような恐れの中で私たちは今生きていますし、私たちが生きているこの時代の中で私たちの生活などは本当にちっぽけな小さなわずかな幸せだというふうにも思うのです。突然の出来事でそのわずかな生活や幸せはすぐなくなってしまう、そういう危険も持っています。だから私たちは毎日毎日どこかわからない恐怖の中で恐れの中で生きています。しかしその恐れの中で生きている私たちにとって、このクリスマスの天使のこの御言葉は力強い御言葉となって響いてきます。それは何かというと、あの天使たちは恐れるなと言ったのです。恐れるな、今この時代の中で恐れてはいけない、なぜなら神の御子があなたたちと共におられるから。これがクリスマスのメッセージです。ルカによる福音書はキリストの誕生の物語をとっても美しい物語として記しています。旅をする若い夫婦ヨゼフとマリア、そして星空の下に野宿をしている羊飼い、光り輝く天使の大群の賛美、一つ一つが本当にロマンチックです。目をつぶってこう考えてみる、思い浮かべてみると、あの夜本当に光り輝く中でイエス様がお生まれになったのだ、そこにどこに恐れがあるだろうと思います。しかしこれは裏を返せば本当に恐れしかない出来事だったのです。子供がいつ生まれるかもわからない、そういう妊婦を連れての遠い旅です。普通ならこんな旅はしたくありません。自分が決めた旅ではなく、この世の権力によって命令された旅だったのです。本当なら行きたくない、長い砂漠の道のりの中では強盗に襲われるかもしれない、襲われたら自分も、そしてこの身ごもっているマリアも、小さな命さえも奪われてしまうのだ。やっとたどり着いたベツレヘムには今日赤ちゃんが生まれるかもしれないのに、実はその場所すらなかったと聖書は記すのです。やっと見つかった場所は家畜小屋の中、糞や草にまみれて貝場桶の中でしかなかったというのです。しかもそのような状況の中でマリアとヨセフは初めての子を産まなきゃいけなかったのです。本当なら布団があるところ、暖かいところ、そこで初めての子供を産んで本当に喜びたいにもかかわらず、実はそうではなかったというのがクリスマスの出来事です。こんな状況の中で神様の子供を受け入れた、なんでこんなことが次々に起こるんだろう。しかし聖書にはそのようなことは一切書いてありません。その出来事に対して従順に従うこの若い夫婦、この物語しか書いてないのです。なぜマリアとヨセフは従順にそれに従っていったか、それは理由はたった一つ、あなた方には神様が共におられるという、この一点だけです。 だから神様が共におられるから、あなた方はこの困難を乗り越えていける。神様が共にいてくださるから、一人子を人間に迎えるという奇跡が行われる。神様が共にいてくださるから、すべてのものは喜ばしい祝福の言葉に変わる。これが本当のクリスマスの記事だというふうに思います。私たちもまたいろいろな困難の状況の中で生きています。しかし私たちは神様が共にいてくださるという生活を今送っている、このことを忘れてはいけないのです。どんな状況の中にあっても神様は共にいて、天使を使わせてくださる、おびただしい天使の大群が私たちの共にいて、私たちを守り導いてくれる、そのことを実感するのが実はクリスマスの夜なのです。私の友達でアメリカで助産婦をしている友達がいます。その友達がある時、私が一番感動した話ということを教えてくれました。どっか本に何か記載されたみたいで、見つけてるんですけども、その話はとても素晴らしい話です。どんな話かというと、彼女はある日、ある晩深夜に病室に呼び出されます。分娩室に。で、そういう時には赤ちゃんが生まれるということですので、今回もまた新しいの命の誕生ということで喜び勇んで彼女は病院に行きます。しかしその日の分娩室はどうも雰囲気が違っていたというのです。当の若い夫婦のお父さんお母さんたちみんな集まって、今か今かと待っている。その間を通り抜けて分娩室に入っていくと、5人のお医者さんと6人の看護婦と、そしてカウンセラーとが一人の赤ちゃんを囲んで何やら話をしていたというのです。その赤ちゃんは実は大きな障害を持って生まれたのです。無脳症という病気だったそうです。基本的には脳の上部が備わっていず、もうこういう状態で生まれてきた子っていうのをどう若い夫婦に説明するかという、そのことを話し合っていたというのです。まだそれを知らない若い父親、そして産んだばかりの母親、そしてご両親たちはワクワクしながら赤ちゃんの誕生、会えるのを待っていた。しかし誰もそのことをどう告げていいかわからないので困惑していたというのです。しかしその赤ん坊は産声を上げた後にとても危険な状態に当たりました。それで父親だけを呼んでそれを話をするということになったのです。お医者さんはその子がどういう状況で生まれたかということを話します。そしてその状況をどうしますか、お母さんにどう伝えますかということを相談したそうです。彼は何も言えずずっと立ち止ったままだったそうです。そして私の友達はこの時何かをやっぱり声をかけなきゃいけないと思って、こう、名前はもうお決めですかと聞いた。そうすると父親は返事をする代わりに、この子はあとどれだけ生きられるでしょうかと聞き直したというのです。お医者さんはこういうふうに答えたそうです。精密検査をしてみないと分かりませんが、もしかするとあと数分かもしれません、もしかするとあと何年かもしれない、それは分かりません。ただ今言えることは何週間何ヶ月ということではなく、かなり危険な状況だという、それだけです、そう答えたということです。そうしているうちに子どもの容態が悪くなってきましたので、これはまず母親に会わせなきゃいけないということで、若い父親が私が話をするということで赤ちゃんを抱いて母親のもとに行かれます。産んだばかりの母親もその話を聞いて何も言えなくなってしまった。私の友達はもう一度、この子の名前は決めてますかと聞いたら、二人はこの子の名前はジョンという名前です、ヨハネ、愛されるものという意味です、そういう名前をつけようと思っています。そしてその後に、じゃあ家族だけにしてあげようと思ってみんなが退出しようとしたときに、実はみんな呼び止められたそうです。どうぞ一緒にいてください。 そして今このことを一緒に手当ててください。その後に起こった出来事は彼女を感動させたのです。まずこの若い両親は子供のために祈ったそうです。この命を与えてくださってありがとうございます。しかもこの命を私たちに与えてくださって心に感謝します。どうか私たちができるだけの愛を今吸うことができるように力をお貸しください。そういうふうにお祈りして、そしてまず子供に語りかけ始めたそうです。それは自分たちがどうやって出会って、どうやって結婚して、どれくらい子供が生まれるのを楽しみにしていたか、そして子供に対する夢、家族に対する思い、またこの子供をどういうふうに2人で育てていきたかったか、そのことを実は彼女たちは語りかけ、そしてまた賛美歌を歌い、お祈りし、また自分にとってどういう気持ちでこの子を迎えたか、どれだけ愛しているか、そのことを一生懸命繰り返し繰り返しこの子供に語っていたというのです。実はその子供はそれから20分後に天に召されていきます。今大事なことは何だったかということをこの若い夫婦は見据えていたのだろうと思うのです。きっと今大事なことは寄り添ってやれるこの短い時間の間に自分たちが与えるはずだった一生分の愛をこの子供に注ぐこと、それに集中した、その20分だったというのです。赤ん坊に語りかけ、歌い、しっかり抱きしめてありながら、普通なら制することがつらい赤ん坊の様子を二人はみじんも気にしなかった。なぜなら一生分の愛を与えることに集中していたからだ。これがこの親の姿だったと彼女は教えてくれました。そして手紙の最後にはこういうふうに書かれてありました。牧師先生、人生の価値はこの地上の生きる時間の長さで決まるのではないと思いました。長ければいいというものではない、むしろ限られた時間の中でどれほどの愛を与え分かち合えたかで決まるのだ。クリスマスの記事を読んだときに、このヨゼフとマリアがこんな状況の中にあってもなおこの小さな命を守り続け、しかも愛を注ぎ、そして神様のご命令に従って全てを従順に受け入れていったことを思い起こしたのです。たとえそれが会話桶の中であっても、与えるだけの愛を十分に与えることのできた。だからこそイエス・キリストはこの世に誕生し、守られ、私たちのために十字架につけられ、復活するという奇跡を起こしてくださったのです。イエス・キリスト自身も私たちのことを本当に愛してくださっています。それは私たちが本当にこれでもかこれでもかと思うほどの愛を注いでくださっているのです。その愛を今日は見つめ直したいと思いますし、その愛のゆえに天使たちは私たちに恐れるなというのです。キリストが一人一人を本当に愛しておられる。だから恐れなくていい。だからイエス・キリストの御言葉に信じて生きていこう。そのことを今日は確認したいというふうに思います。お祈りいたします。天使な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様は私たち一人一人を本当に愛し、守り、導いてくださっています。これでもかこれでもかというぐらいの愛を私たちは受けて生きています。どうかこの時代の中にあって恐れず、あなたの御言葉を受け止め、信じ、従っていくことができる信仰の強さを与えてください。一人一人の上に豊かな祝福を与えてください。イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。